マルコの福音書1章1節から8節。神の子イエス・キリストの福音をはじめ、預言者イザヤの書にこう書いてある。見よ、私は使いをあなたの前に使わし、あなたの道を整えさせよう。彼方で叫ぶ者の声がする。主の道を用意し、主の通られる道をまっすぐにせよ。その通りにバプテスマのヨハネが荒野に現れて、罪が許されるための悔い改めのバプテスマを取った。そこでユダヤ全国の人々とエルサレムの全住民が彼のところへ行き、自分の罪を告白してヨルダン川で彼からバプテスマを受けていた。ヨハネはラクダの毛で折ったものを着て、腰に革の帯を締め、源と野靴を垂れていた。彼は述べ伝えていった。私よりもさらに力のある方が後からお呼びになります。私にはかがんでその方の靴の紐を解く余裕もありません。私はあなた方に水でバプテスマを授けましたが、その方はあなた方に聖霊のバプテスマをお授けになります。説教、あなたの福音は本物かと題しまして、横谷正信牧師より御言葉を取り継いでいただきます。
今日からしばらくの間ですね、この教会でマルコの福音書をご一緒に読み進めてまいりたいと思っています。最初にまず問うべき質問は、なぜマルコの福音書をこの教会が学ぶ必要があるのかということであります。それはこの教会の年間主題を考える中で導かれたことです。大聖書福音教会は今年でこの3月でですね、創立10周年を迎えます。その記念すべきこの年でありますけども、海外の法人教会のどこの教会もそうですけども、宿命ですが、メンバーが本当に毎年毎年入れ替わっていくね、またその背景、信仰の背景ですね、は日本からいろんな背景を持った方が日本語というこの共通の言語を通して集まってくるので、その信仰の背景は様々あるということですね。ですから私たちの教会に本当に一致を見出すのは難しいわけですね。日本の教会だと、私はペンテコステだからペンテコステな教会に行きます、私はカソリックに行きます、私はもっとリベラルな教会に行きますと選ぶことができるわけですけども、海外の法人教会は日本語で聖書を読むというと、もう絞られてくるわけですね。そういった中で、さまざまな私たちの教会は問題を経験してきました。そのような中で私たちが一致すべきところはどこにあるのか、そのことを考える中でですね、このマルコの福音書がいいんではないかというふうに思わされました。ある方は私にこう言いました。先生、私たちの教会には何か土台のようなものがない気がします。私たちの土台、基礎ですね、それはイエス様が私たちのために十字架にかかって死んでくださったという、その信仰ですね。つまり福音こそ私たちの土台であり、どんな教会に行ってもここだけは外すことができない唯一の一点ではないかと思います。福音書はでも4つあるんですね。マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネとね、4つの福音書があります。それぞれに特徴があります。なぜマルコの福音書を選んだかと言いますと、簡単に言うとマルコが一番端的に福音として語っているからです。 マタイはですね、系図から始めていきますね。ダビデ、アブラハム、イエス様の系図から始まっていきますね。これは主にユダヤ人に向けて書かれたと言われています。マタイの福音書はユダヤ人に来るべき王はダビデの子孫はこの方ですよ、イエス様ですよということを示すために書かれました。ルカの福音書、ルカだけはですね、唯一新約聖書の中で異邦人が書いた手紙なんですね、書簡なんです。ルカはギリシャ人でした。ルカはですね、異邦人が分かりやすいように、特に冒頭ではテオピロ殿っていう風な書き出しで始まるんですね、ルカの福音書。つまりその異邦人クリスチャンに向けてイエス様の福音を解き明かすためにルカは書きました。さまざまな視点があります。だから日本人にとっては最初に読むのはやっぱルカの福音書が一番読みやすいんじゃないかなっていうふうに言われていますね。ヨハネの福音書、これはちょっと独特なんですね。すごく哲学的で、初めに言葉があった、言葉は神と共にあったというような出だしで始まるんですね。すごく哲学的で意義深い書簡です。ヨハネの福音書は、本当に一番最後に書かれた福音書ですと言われていますけども、最後にイエス様を信じるとはどういうことなのか、そのことに焦点を絞って、主に異邦人、ユダヤ人全ての人に向けて書かれています。でマルコの福音書、これはですね、一番最初に書かれた福音書と言われていて、このマルコの福音書を参考にマタイやルカが書いたと言われています。マルコの福音書の特徴は、いきなりイエス様の交渉が、つまりイエス様の宣教から始まるんですね。ですからマルコはクリスマスの日々を省きます。イエス様が少年時代にあった出来事を省きます。イエス様の青年時代のことも省きます。いろんなものを省いて、そしてイエス様が最初に宣教を開始される、少し序文があります。1節から11節までが序文になるわけですけども、序文を書いてすぐにもう宣教の宮沢を語っていくわけです。それはなぜか、それはマルコが一番伝えたかったのはイエス様の福音であったからであります。ですから、福音を学ぶのに一番手っ取り早い書簡というのはこのマルコの福音書ではないかなということを思って、この書簡を1年2年どれぐらいかかるかわからないんですけども、ご一緒に少しずつ読み進めていきたいと思っています。教会の土台とは何か、また私たちクリスチャンの土台とは何なのか、そのことをご一緒に自らの信仰、また教会の土台をですね、据えていくつもりで一緒に御言葉に聞いていきたいと思います。一言お祈りをします。御在天の父なる神様、今日もあなたの十字架の贖いによって私たちの罪を許してくださり、こうして礼拝者としてあなたご自身が招いてくださったことをありがとうございます。主よ、今私たちは御前に出て私たちの霊と体を持ってあなたに礼拝を捧げようとしています。主よ、どうか今私たちを清めてください。あなたの聖なる御前に私たちは立ち往すことのできない罪深いものです。主よ、どうか私たちの捧げる精一杯のこの礼拝を受け入れてください。清めてくださり、祝福して送り出してくださるように、小さき者が今御言葉を語らせていただきます。主が私を通してあなたご自身の御言葉をこの会衆にいる、会堂にいるお一人お一人にお語りになってくださるように、そして帰るときにはイエス様の御言葉だけが残るように、あなたが導いてください。イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。 一章一節をご覧ください。一章一節、マルコはこう書き始めています。神の子イエス・キリストの福音の始め。始めというのはですね、出発点を意味する言葉ですね。始めという言葉、ギリシャ語でアルケアと言いますけども、角っこを意味する言葉、角を隅という部分を含める言葉ですね。つまり、ここから始めますよ、こうした先は何ですね。ここから始まりますという、角を隅ということを意味します。つまり、神の子イエス・キリストの福音は、ここから始まりますよというのが、この一章一節の意味です。宣言ですね、これは。ここから始まります。今日はこの司会者の方には1節から8節まで読んでいただきましたけども、今日はこの1節からですね、あなたの福音は本物かというテーマで大きく3つのことを共に覚えたいと思います。まず第一に覚えたいこと、それは福音にはですね、本物と偽物があるんだということです。福音には本物の福音と偽物の福音があるということです。このことをまず第一に今日覚えてください。まず最初に考えていただきたいのは、なぜマルコが福音書を書こうとしたかというその動機ですね。なぜマルコが福音書を書こうとした動機、それはですね、まあ考えてみれば当たり前のことなんですけども、イエス様の十字架と死と復活を直接目撃した人がだんだん時を重ねるにつれて年を衰えていって亡くなっていきますね。そうすると2代目、3代目になっていく初代教会。そうするとイエス様を直接目撃したことがない人、イエス様から直接教えを聞いたことがない人が中心になっていくんです、教会の。これはもうしょうがないね。さらに福音はですね、世界に、まあ、当時は地中海が世界でしたけども、地中海世界一帯にこう広まっていく中で、いつもアラム語で話されたって言われてるんですけど、アラム語、ヘブル語ではなくて、ギリシャ語で福音を聞くわけです。あるいは当時の人になったスペイン語で福音を聞くわけですね。アフリカ、北アフリカですから、その国の言葉で、その国の文化で福音を聞くわけですね。このようにして、イエス様がイスラエルの国で語った言葉が違う文化、違う言語に置き換わっていくことで、またイエス様も直接耳にした、イエス様を直接見た人から間を挟んで見たことのない人を聞くということで、だんだん福音のこの純粋さというのが薄まっていくと思いますか。福音が子供の時やった伝言のようですよね。なんとかなんとかなんとか、こう続いていくとだんだん違っていくようになります、ね、だんだん国や文化を超えて福音が伝えられていく、あるいは世代を超えて伝えられていく中で、福音がその純粋さを失っていく。イエス様がやったことに対して怯え、憎悪がついていったり、あるいは大事な部分が抜け落ちていったりする、その危険があったので、早いけないということで、マルコは福音書を書こうとした。これがマルコが福音書を差し向かった目的であります。つまり当時の地中海の世界、教会の中に福音が偽物とされつつあった。イエス様が言われたその福音の真理が曲げられて、意図せずだったと思いますけどね、意図したかどうかわからないんですけど、自分は本気で信じてるんだけどずれている、それもしょうがないですね、人間。そのような危険があったので、マルコという人は福音をもう一度一度と書き表そうとしたということですね。つまり福音には偽物が出回ることがあるということです。第二コリントの11章の4節にはこうあります。お開きにならなくても結構ですので聞いていてください。今日は聖書たくさん開いていきますので、ぜひ聞いておいてください。第2コリント11章4節、というわけはある人が来て私たちの述べ伝えなかった別のイエスを述べ伝えたり、あるいはあなた方が 前に受けたことのない異なった霊を受けたり、受け入れたことのない異なった福音を受けたりするときも、あなた方は見事にこらえているからですと、パウロはコリントの教会に書き送ったんです。ここに書いていきますね。異なった福音を受けたりするとき、つまりもうこの時代、異なった福音、偽物の福音が出回っていたということです。同じパウロの書簡でガラテヤ人への手紙の1章の6節にはこうあります。私はキリストの恵みをもってあなた方を召してくださったその方を、あなた方がそんなにも急に見つけて他の福音に移っていくのに驚いています。福音、イエス様の福音って一つじゃないですかって私思うかもしれない。また自分が信じている、知っていると思っている福音は正しいと思っているかもしれない。その当時の人たちもそう思っている。エホバの証人のようなああいう教えというのはこの当時からあったんですね。イエス様見たことないですか、イエス様と過ごしたことないですか、あれは幻だったんだ、霊が目に映っていただけで人間ではなかった、神がこう映像としてね、その上に分かるように映っただけで、あれは本物の人間じゃなかったというような教えがやっぱり出回っているんですね。私たちの信じている福音、それは本当の福音か、そのことを私たちはもう一度自らに問いたいと思います。この新改訳聖書、日本語の聖書すべて同じセリフですけども、神の子イエス・キリストの福音の始めというこの福音という言葉、実はこれギリシャ語聖書で読むと冠詞がついてるんですね。福音という言葉にだけ冠詞がついています。冠詞がつくということはすなわち限定ということですね。これだけということですね。この福音、この一般となってこれっていうふうになるんですね。限定監視がそのあるいは不能でもいいんですけどね。つまりこの福音をマルコは伝えようとしています。他でもないイエス・キリストの福音を伝えなくてはならないから彼は書き出したわけです。今日まず第一に覚えたいこと、それは福音には本物と偽物があるんだということです。私たちはいつの間にか本物の福音から引き離されてしまう危険があるんだということです。あるいは皆さんの子供も、またその子供と世代が渡っていく中で、教会で福音が語られなくなるときに、それはそれていってしまう危険があるんだということですね。あるいは国や文化が変わっていく中で、福音の純粋さが失われていくことがあるんだということです。サタンは何とかしてあなたをその福音から引き離そうと働きかけてきます。そして救いから引きずり下ろそうと働いてきます。ですから私たちはしっかりとこの聖書が語っている福音、マルコに限らずローマ人への手紙も福音を語っていますけど、どこでもいいんですけども、聖書が語っている福音を本当に見続けなければならないということですね。そのためにマルコがこの福音書を書き始めたということです。有名な例えなので聞いたことがある方もいるかもしれませんが、この本物の宝石と偽物の宝石の見分け方についてね、あるこんな話がありますね。それは本物の宝石を早く握りしめている、そうすると偽物の人たちに、あ、これ違うっていうのが分かるということですね。本物だけをしっかりと握り続けているならば、偽物の人たちにすぐに分かるというところですね。こんなこと聞いたことがあります。本当かどうか分からないですけど、銀行員は本物のお金をいつも触っていて、偽札が来た時にすぐに、あ、これ偽物だって分かるというんですね。つまり私たちが本物かどうかを見極めるには、いつも本物、つまり聖書の福音を絶えず見続ける。その時に外から間違った教えが来た時に、あ、 ちょっと違うなというふうに見分けることができますね。私たちはご一緒にこの福音、聖書の福音をご一緒に見続けていきたいと思います。今日第二に覚えたいこと、それはでは本物の福音とは何かということであります。実はこのことは今日から1章から16章全部ねかけてマルコが書いているこれが本物ですよという福音を少しずつ見ていくわけですが、実はマルコはこの1章1節にちゃんともう答えを最初から記しています。それは神の子イエス・キリストの福音、神の子イエス・キリストの福音こそ本物ですよとマルコは言っているわけです。神の子イエス・キリストの福音とは何でしょうか。それはイエス様こそ神の子キリストですという教えですね。キリストというのは直訳すると油注がれたものという意味ですけども、この当時の意味としては救い主ということにしますね。神の子も同じ意味だと考えてください。つまりイエス様こそ救い主、旧約聖書で予言されてきた救い主はこのイエス様なんですよというのがマルコが示している福音です。このことをマルコはこの16章をかけてですね解き明かそうとしているわけです。これもお開きにならなくていいので聞いておいてください。1章の11節、同じページですけども下の段にありますね。そして天から声がした、1章11節、あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ。ここでマルコは父なる神様の口を通してイエスこそ神の子キリストであると証ししています。3章11節、また汚れた霊どもがイエスを見ると身元に帰伏し、あなたこそ神の子ですと叫ぶのであった。ここでは汚れた霊、悪霊の口を通してイエス様こそ神の子ですとマルコは伝えています。いくつかありますが飛ばしまして、最後ですね、15章の39節ですね。イエス様が十字架にかかって死んだ後の百人隊長のセリフですね。イエスの正面に立っている百人隊長はイエスがこのように息を引き取られたのを見て、この方は誠に神の子であったと。マルコはこの福音書全体を通してイエスこそ旧約聖書で予言された神の子キリストであるということを伝えようとしていますね。昨日の挨拶の時にね言いましたけども、マルコの福音書の8章の29節でもマルコはこう書いてますね。お書きにならなくてもでも聞いておいてください。8章29節、するとイエスは彼らに尋ねられた、ではあなた方は私を誰だと言いますか。ペテロが答えてイエスに言った、あなたはキリストです、あなたはキリストですと、ペテロの今度は口を通してマルコはイエスこそ救い主だということを証言しています。最後、マルコの福音書の15章の14章の61節ですね。イエスがカヤパの官邸大祭司の前に引き据えられた時にあったセリフです。しかしイエスは黙ったままで何もお答えにならなかった。大祭司はさらにイエスに尋ねていった、あなたは褒むべき方の子キリストですか。これはっきりと言われています。あなたは褒むべき方というのは 神の子ですね。神の子キリストですかと聞いています。これがマルコがこれを読むすべての人に尋ねている言葉ですね。あなたは神の子キリストですか、イエス様はあなたの救 推理ですかと尋ねてみました。そしてその答えはちゃんと最初にマルコは記しているのと一緒です。神の子イエス・キリストの福音の地、イエス様こそ誠の救い主、唯一の救い主であるということ、イエス様の他には救いはないのです。これが本物の福音なんですよ。ぜひここから添えないでください。と題します。これがマルコが訴えている訴え、聖書が訴えている訴え。なぜ訴えが必要なんですか。イエス様は私の救い主になりたくないという声が入ってくるんですね。私たちの生活の中でイエス様は私を救うことなんかできないという心の声が私たちにあるからです。現実の大きな苦しみの中で、目の前にある大きな試練の中で、全の前にある神がイエス様は私を救ってくれるように存在するとマルコは福音書イエスこそ救い主なんですと語り続けるつぶやかったんですね。最初に言いましたけども、サタンはあなたが天国の国を何とかして拒もうと語りかけます。いろんなその手口があります。ですから私たちはイエスこそをキリストを、私イエス様こそを私の救い主なんだというこの本当の福音から外れないように、いつも注意してください。そう思いますね。エデンの園で、エヴァさんがね、園の中央の木の実を取って食べるシーンですね。あそこでも、サタンが蛇として登場して、支えてますね。そこでこう言いますね、蛇の子たちに。神は本当にあなたにそのように言ったんですか？この子の中の気持ちが食べちゃいけないって神様本当にこうおっしゃったんですかっていう、同じことを私たちの日常生活にもサタンは対処しています。神様イエス様は本当にあなたの救い主なんですか、大丈夫ですか、もっとあなたの人生設計自分でしっかりと立てないといけないんですか、もっとお金を大事にしなきゃいけないんですか、もっとこの世の権力を大事にしなきゃいけないんですか、本当に死んでから権力があるんですか、神様本当にそんなことあなたにおっしゃったんですかとですね。ですから私たちはそのことに対してノーと聞いているわけです。そしてイエスこそ私の唯一の救い主です、イエスこそ神の子キリストですと告白し続けるものでありたい、そのように願います。今日第二に覚えたいことは、本物の福音とはイエスがキリスト救い主であるという福音ですね。では今日最後のポイントに移ります。今日最後に覚えたいことは、この福音が持つ2つの大きな特徴についてであります。福音の持つ2つの大きな特徴ですね。福音について今回いろんな聖書の箇所を調べましたから、いろんなことが特徴としているんですが、特にこの2つが今日は大事だなと思ったので語らせていただきます。まず最初の特徴の1つは、福音というのはですね、私たちを2つに分けるものだということ。本当の福音というのは私たちを2つに分けるということ。今席を目が並んでいるので、左側の右側の柱を中心にね、このように本当の福音は私たちを2つに分けます。ローマ人への手紙の1章16節、ローマ人への手紙の1章16節でこう記されています。読みしますね。私は福音を恥とは思いません。福音はユダヤ人をはじめ ギリシャ人でも信じるすべての人にとって救いを得させる神の力です。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人にとって救いを得させる神の力です。ここで語られることは平等性ですね。ギリシャ人であろうとローマ人であろうとユダヤ人であろうと日本人であろうとタイ人であろうと何人であろうと福音はその人を救う力があるとここには一切の分け隔てはありません。身分の高い人も身分の低い人も名誉がある人もこの世であまり大きな抵抗しなかった人もとても人を救う力が福音にはある。これが福音の一つの面ですね。もう一つヘブル人への手紙の4章2節、ヘブル人への手紙の4章2節ですね。お書きにならなくても結構ですので、たくさんこうあります。福音を説き聞かされていることは私たちも彼らと同じなのです。ところがその聞いた御言葉も彼らには益になりませんでした。御言葉がそれを聞いた人たちに信仰によって結びつけられなかったからです。つまり福音というのは全ての人にとって救いをもたらす神の力です。されど全ての人にとって益をもたらすとは限らないということです。いいですか。これが福音が2つに分けるということです。つまり福音は福音を信じて救いに預かる人と福音を拒んで滅ぶ人に真ん二つに分ける、それが福音を持つ力ということですね。そしていい面だけではないということです。先ほど読んだローマ人の手紙も信じる全ての人を救う神の力と書かれています。もう一箇所読みましょうか。第2テサロニケの2回の手紙の1章ですね。少しヘブルから戻る形になりますけれども、テサロニケ第1章節にはこうあります。その時主は神を知らない人々や私たちの主イエスの福音に従わない人々に報復されます。その時というのは主が再び来られる裁きの日ですね。裁きの日に主は神を知らない人々や私たちの主イエスの福音に従わない、従わないというのは信じなかったということですね。従わない人々に報復されます。これが福音の持つ真理の一面ですね。福音って何ですか。喜ばしい知らせじゃないですか。英語で言うとグッドニュースですね。ゴスペルというふうに書かれますけど、グッドニュースです。ギリシャ語ではユアゲリオンと言いますけども、喜ばしい知らせですね。これしかしこれは誰にとっても喜ばしい知らせであるんですけども、同時に福音を信じない人にとっては裁きの知らせでもある。このことを今日はもう一度本当にですね、福音が持つこの厳しさ、福音が私たちを救われる人、救われない人に真っ二つに分ける、その厳しい面があるんだなということですね。そして私たちは最後までこの福音を信じて救いに預かるものでありたいと、そのように願います。福音が持つ第二の特徴、それは福音というのは私たちの生き方に、私たちの生活に関わるものになってはならないということです。福音が持つ第二の特徴、それは福音というのは私たちの生活、私たちの生き方に関わるものでなければ、 で皆さんに一つ質問をしたいと思います。あなたの知っている、また今信じているその福音、イエス・キリストの福音ですね。あなたが今頭で理解している福音、信じている福音、それは今のあなたの生活のどんな影響を及ぼしているか。あなたが今信じている福音は今のあなたの職場での歩み、あるいは人間関係のものの見方、物事を決めるときの判断、家族と接するときのその態度、そこにどんな影響を及ぼしているでしょうか。ぜひ後で紙に書いてみてください。やっぱりいろんな答えが出てくるんではないかなというふうに思います。パウロは第一コリントの手紙でこう言っています。今日ちょっと開く箇所が多くて申し訳ないんですけども、第一コリントの9章の23節で、ピリピの手紙です。ピリピリとへの手紙の1章の27節、失礼しました。ピリピリとへの手紙の1章27節で彼はこう言っています。ただ一つ、キリストの福音にふさわしく生活しなさい。ただ一つ、キリストの福音にふさわしく生活しなさい。つまり福音というのは信じて救いを得る手段としてもうおしまいではないんだということですね。これが聖書を使っている福音です。福音とは信じて救われた後のその人の生き方、その人の生活に関わることでなければならないということです。もう一箇所、先ほど言った第一コリントの9章23節でも同じことが言われています。第一コリント9章23節、私はすべてのことを福音のためにしています。それは私も福音の恵みを共に受けるものとなるためです。私はすべてのことを福音のためにしています。それは私も福音の恵みを共に受けるものとなるためです。言い換えると、福音のために生きないときには私は福音の恵みを共に受けることができないということです。できなくなるから私は全てのことを福音のためにしているんです。パウロが言います。これはパウロだけに適用する言葉ですか、あるいは伝道者、教職の人だけが聞くべき言葉ですか。違いますね。これは全てのクリスチャンが聞くべき御言葉であり、自らに適用する言葉です。私たちは福音、それを自らの生活に当てはめてみるでしょうか。イエス・キリストの福音が私たちの生活の中に影響を及ぼしているでしょうか。同じ第一コリント9章の27節で彼はこう言っていますね。私は自分の体を打ち叩いて従わせています。それは私が他の人に述べ伝えておきながら自分自身が失格者になることもないですと彼は言っています。誰が言っているんですか。あの大伝道者パウロが言っているんですね。あの福音十字架の神学というのを築いたと言われるこのパウロ、大伝道者であったパウロでさえ自分が失格者とならないために自分の体を打ち叩いて探してますと言ってるんです。それぐらい私たちが福音に生きるっていうのは困難なことなんです。しかし私たちはそれほど前にして福音に生きるということに真剣にならなければならないということですね。講談から福音を語っておきながら全然そんなふうに歩んでいない人がありますね。私は福音教会に通ってます、まるまる福音教会のメンバーですと言いながら、 全然生き方が福音的でないということがあり得るということです。私自身は本当に気をつけないといけない。いつも思わされています。私たちは福音家と言われていますと言いながら全然福音的な考え方をしていないことが感じるということです。私たちは自分の体を打ち叩いて従わせる、これほどの覚悟を持って福音に生きるということ、そのことに真剣でありたい、そう願います。福音は私たちの生活すべてに関わるべきものです。今日お開きになるの最後にしますけども、マタイの福音書の18章23節からイエス様の例え話で福音とは何かという人が言われています。マタイの福音書の18章の23節から、ここでは許しということがテーマに挙げられている箇所です。途中からお読みしますね。王はそのしもべたちと生産をしたいと思った。生産が始まるとまず1万タラントの借りのあるしもべが王のところに連れてこられた。1万タラントというのは下の脚中を見ますと6000でないですね。そして1でないは当時の1日分の労働賃金に値するそうですから、6000でないが6000の1分、それの1万倍、ね、6000の1万倍、ちょっと計算できないんですけど、6000の1万倍分の借金があった。1万円としたら、もう大体の計算できるし、ね、1日分の労働賃金ですね。この借りがあったわけです。しかし彼は返済することができなかったので、当たり前ですけれども、その主人が帰り、自分の妻子も持ち物も全部売って返済するように決めました。厳しいですね、この王様。あなたの持ち物を全部売って返済しなさいというわけです。それでこのしもべは主人の前に入れ伏して、どうかご猶予ください。そうすれば全部お払いいたしますと言います。するとしもべの主人はかわいそうに思って彼を許し借金を免除してやった。今日ここまでにしますけども、これが福音ということですね。借金絶対に返せないほどの借金を全部許してもらった、もう返さなくて済んだということ、これが福音です。つまり私たちの全ての罪、生まれてから今に至るまでの、またこれから犯すであろう全ての罪、これをしなくてはならなかった、でもしなかった罪、これをしてはいけなかった、でもしてしまった罪、私たちが記憶に残っているの、残っていないと、全ての罪が神様の前には積み上げられて負債となっています。どれ一つとして神様の清さの前には、それは受け入れられない罪です。これぐらいその手がやってるからいいんじゃないかという罪も神の基準で定めます。その額は1万の6000日分の1万倍ですね、もの返せないことも借金に相当する額。自分の全財産、自分がどんなにその後正しい行いをして、この地域に貧しい人たちに全財産を払って伝えたとしても返すことができないことの借金を見下げる人、これをイエス様の十字架のことさらにすることが許してくれます。もうあなたは借金のないものと言います。あなたは罪のないものと言います。あなたは神の子供と伝えて、あなたは正しいものとして永遠の命をあなたに与えます。これが福音ですね。では福音に生きるってどういうことですか。このしもべは福音に行きませんでした。彼は自分よりももっと少ない少額の借金をした人に対して首を絞めて許せなかったですね。 福音に生きるってどういうこと？それはこんなに私が許されたんだから、もう私は全てのことを許すと、こんなに私が愛されたんだから私はもう愛されることがない、神様、こんなにまで神様がしてくださったんだから、私はこの体のために生きていく、これが福音に生きるということですね。もし実際私たちが金を免除されたら、やっぱり、まあ、記憶が残っているうちはですね、やっぱりすごい喜びでいきますね。でも私たちいつしかその喜びが失まっていきます。ですから私たちやっぱり聖書の福音にいつも立ち返る。私はどのような状態でかつて歩んでいたのか、どんな存在だったのか、そこから私たちはどうして今の自分を持っているのか、私は何をしていただいたのかということを、私たちは本当に聖書から聞き続け、また確認し続けなければならないと思います。イエス・キリストの福音、それは私たちのあらゆる考え、あらゆる行動、私たちのすべての生活の根幹に関わるものでなくてはなりません。イエス様が私のために死んでくださったんだから、私はこの兄弟に対してさあどう接しよう、イエス様が私の罪のために死んでくださったんだから、私はこの困難に対してどう接しよう、あるいはこの仕事にどう対処しよう、この弱い人にどう接しよう、この私に対して苦いことを言うこの方に対して私は何と返事しよう、それが福音に生きるということですね。つまり許しの恵みを知る者として歩むということです。そしてこれが私たちの教会の一致点だということです。私たち性格も不一致ですし、やりたいことも違いますし、また聖書の読み方も違いますね。強調点も違います。聖霊を強調しましょう、賛美を強調しましょう、言葉と祈り、静まりを強調しましょう、いろんな強調点違います。どこで一致するのか、イエス様が十字架にかかって私のために死んでくれたんだ、そこを私たち一致できるんです。そしてこれが私たちの教会の土台であるのではないかと思います。マルコは福音の純粋さが薄まりつつある中、また偽物の福音がはびこるその危険の中で、この本物の福音を残そう、書き留めようと思ってこの福音書を書き始めました。それは現代に生きる私たちもまた本物から逸れていかないためであります。最後に皆さんにお聞きしたいと思います。今あなたの生活は福音によって影響を及ぼしているでしょうか。福音がただの教理や決まり文句となってはいないでしょうか。イエス様が十字架にかかって死んでくださったということが頭だけの概念となっていないでしょうか。イエス様があなたの罪を許してくださったことがあなたの生活の根幹に関わっているでしょうか。あなたが人と接するときのその人に対する見方に影響を及ぼしているでしょうか。あなたが家族で暮らしをするときにその人たちに接するときのイエス様が私の罪を許してくれたというこの福音が影響を及ぼしているでしょうか。職場の人間関係において苦しむとき、また辛いときにイエス様の福音があなたのその判断、姿勢に影響を 汚しているでしょうか。イエス様の十字架と復活があなたの生活の根底にあるでしょうか。あなたのすべての罪が許されたことはあなたの生活の土台となっているでしょうか。今しばらくの時、一人一人が神様の前に祈る時を持ちたいと思います。全ての人は罪を犯したので、神からの栄誉を受けることができず、ただ神の恵みによりイエス・キリストの贖いのゆえに与えなしに義と認められるのです。神はイエス・キリストをその血による、また信仰によるなだめの供え物として公にお示しになりました。それはご自身の義を表すためです。ご在天の父なる神様、日曜日の朝、あなたの御前にこうしてともどもに集まり、あなたご自身の御言葉を聞くひとときを与えてくださってありがとうございます。私たちはともすると福音をないがしろにし、過去のものとして今の生活とは関係なく歩んでしまう弱さを持っております。神様、どうぞ憐れんでください。私たちの生活の隅々、また物の判断や見方において、あなたが私たちの罪のために死んで十字架にかかってくださったその恵み、すべての負債を帳消しにしてくださったその恵みを私たちに今一度新たに思い起こさせてくださり、これから始まる一週間の歩みの中で一人に対して愛を持って仕え、また許せない人を許す心を与えてください。ここにおられるお一人お一人が一人も漏れることなく、天の御国においてやがてイエス様と共に再会することができるように、イエス・キリストの本物のこの福音から離れないように守ってください。イエス・キリストの御名によって信じてお祈りします。アーメン。